本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書23章44節から49節です。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので、胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについて来ていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。アーメン。今年2月に開かれる第12回ヤンファ人歴史講座、ヤンファ人の歴史と未来の最初の講師として来られる韓国キリスト教研究所の理事長であり、管理教神学大学で韓国の教会史を教え引退されたイ・ドクジュ教授の本、韓国教会最初の話にはこのような内容が書かれています。韓国の初期福音宣教の過程で宣教師たちがあった課題の一つが女性のための宣教でした。儒教の影響で男女優別の区別の伝統が特に強かった朝鮮時代末期、大韓帝国時代の封建的な社会の雰囲気の中で、男性宣教師が女性たちに会うというのは簡単なことではありませんでした。婦人たちは男性出入り禁止の奥の間から出ようとせず、外出するときにも頭を隠していたため、福音を伝えることは簡単なことではありませんでした。そして福音を聞いて信じると決心しても、男性たちが集まる礼拝堂に出ようとはしませんでした。そのため女性たちのために別に集会場所を用意したり、宣教師夫人や独身の女性宣教師が管理をしました。このように韓国教会は宣教の初期から女性教会を別に運営しました。しかし問題は洗礼でした。イエスを信じると決心した婦人たちは、男性宣教師に頭を出して洗礼を受けることを拒んだのでした。1895年にチョン・サムドクという方が韓国で女性で初めて洗礼を受けましたが、1927年発行された「勝利の生活」という雑誌で洗礼について彼女はこのように言いました。私は洗礼がどのように行われるか知らなかっただけでなく、韓国の習わしでは女性が知らない男性と対面することができなかったため、どうすればいいかと聞いたところ、宣教師はスクラントンが、それでは部屋の中央を幕で分けて、そこに頭一つが通るような穴を開けて、その穴に頭を出して水をつけて洗礼をするのはどうだろうかと言った。私は彼が言った通りに下の娘と一緒に洗礼を受けた。これが、幕洗礼です。部屋を分けるように幕を張って、女性と宣教師が対面することがないようにし、幕に穴を開けて、そこから女性が頭を出すと、その頭に水をかけて洗礼が執り行われました。これが前例となり、一時期女性の洗礼はこのような方法で行われました。幕洗礼は正当なやり方ではありませんでした。部屋を分けるように張られた幕は、男女7歳にして席を同じくせずを思い出させ、男女差別を強調した封建的な社会構造を象徴するものでした。しかしこの幕に一つの穴ができました。人の頭一つ分の小さな穴でしたが、その穴の持つ意味は大きなものでした。こうして洗礼を受けた女性たちは、 韓国教会で重要な役割を担いました。管理教会が始まった最初の教会は1885年、もしくは1887年のソウル・ジョンドン教会です。男性はアッペンゼラー宣教師の社宅やベジェ学堂で礼拝を捧げ、女性はスクラントン夫人の社宅もしくはイーファー学堂で礼拝を捧げました。10年近くこのようにして礼拝が捧げられましたが、女性たちのあるきっかけにより独自的な礼拝堂が作られるようになりました。1895年頃、女性の信徒たちが一つ屋根の下で男女が共に礼拝を捧げる空間を作りましょうと声を上げたことから始まり、髪の毛を売って建築のための献金を集めました。当時の女性たちにとってお金を集めるための唯一の方法が自身の髪の毛を切って売ることでした。すると男性信徒たちも加わり、宣教師たちも積極的に講演しながら、1897年に今では文化財となったソウル・ジョンドン教会の礼拝堂が建てられました。当時礼拝堂を2つに分けるように幕を張りましたが、男女が共に礼拝を捧げるという事実が女性たちを感激させました。1897年12月31日、ジョンドン教会礼拝堂奉献を祝う行事として、教会青年会の討論会が開かれました。討論の主題は、女性にも教育を受けて同等の立場として接するべきかでした。青年会員の中で賛成反対に分かれて討論が繰り広げられましたが、賛成には韓国発の西洋の医者ソ・ジェピル先生とペジェ学堂のチョ・ハンギ、伝道師がおり、反対側には朝鮮時代末期大韓帝国時代の政治家であり教育学者の、ギュン・チホ先生とキム・ヨンギュという方がいました。当時の女性信徒たちは発言することができなかったため、ただ討論を見守っていました。アメリカの市民権者であるソ・ジェピル先生はアメリカを例として挙げながら、女性たちも教育を受け社会活動に参加すべきであると主張しました。しかしアメリカで留学しながらも保守的な思想を持っていたユン・チョ先生は創世記3章を例としながら、人類の堕落がどこから始まったか、エデンの園で善悪を知る木の実を食べたイブのせいではないかと、女性の教育は堕落を助長するだけだと主張しました。ユン・チョ先生の発言により討論の雰囲気が反対側に寄り始めると、回収席にいたある女性が大声でこのように言いました。イブが罪を犯したが、マリアがいなければどうやってイエス様がこの世に来られ罪をあがなわれただろうか。イブだけではなかなかマリアもイブだけではなくマリアも見てください。これは男性たちに対する女性たちの叫びでした。この討論がきっかけとなり、礼拝堂が建てられてから十数年後の1910年代後半にジョンドン教会の幕が撤去されました。今日の本文でも神殿の幕が破れた出来事について記しています。23章44節です。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。イエス様は午前の9時頃十字架につけられ、6時間後の午後3時に息を引き取られました。しかし正午から午後3時頃まで全地が暗くなり、暗闇が続きました。正午から午後3時は1日の中でもで最も日差しが強い時間帯です。特にエルサレムなど 中東地域では4月から乾季が始まるため雨もほとんど降りませんでした。それでも太陽がその光を失ったのです。太陽が光を失うのは主に日食の時です。しかし日食は新月の時に起こるのに対し、イエス様が十字架につけられたのは満月の頃であったため、日食が起こる時期ではありませんでした。そのため、イエス様が十字架につけられた時、太陽が光を失い、3時間もの間、全地が暗かったのは、神様が臆されたことだからです。イエス様は、私たちの暗闇を取り除いてくださるために、十字架につけられました。そのためイエス・キリストがいない人は暗闇の中にいます。もしイエス・キリストを人格的に会っていない人が一体それは何なのかと反論し、自分の方がたくさんのものを所有し、たくさん教育を受け、社会的に優越な位置にいるというかもしれません。しかしイエス・キリストを人格的に会えばわかります。それはそれまでの自分がどれほど暗いところにいて霊的に無知蒙昧であった顔です。イエス様が交渉会を始められる時、世の人々の実存がどのようであったかを預言者イザヤの言葉を引用してこのように言いました。マタイの福音書4章15節と16節です。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こうの岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。苦しみや審判、死などを暗闇と表現することがあります。私たちの人生に訪れる苦しみは暗闇のように私たちを押しつぶそうとします。また暗闇が広がると何も見えないため、どこに向かえばいいかわからず閉じ込められたようになります。何よりも暗闇が私たちの人生に近づいてくると島でわずかであることを痛感します。そのためイエス・キリストがこの世に来られたことを光と表現します。なぜならイエス・キリストは永遠の命の光、救いの光であるからです。そのため漆黒の器のような人生に光であるイエス・キリストで満たす人にはそれ以上暗闇がありません。イスラエルの北に位置するゼブルンの地とナフタリの地、すなわちガリラヤ地方は周りの強国に侵入され苦しめられた歴史があります。この地域の住民は異邦人の侵略と略奪行為の中で常に苦しめられ、涙とため息で染まった生活を送り、これらのせいで相対的に貧しい生活を送っていたため、同じ民族からも見下されていました。ガリラヤこそ絶望と苦しみの暗闇の地、死の影がかかった地でした。しかし神様はその地で光であられるイエス・キリストを送ってくださり、その絶望と暗闇の地ガリラヤを栄えさせてくださいました。イエス様は最初からイスラエルで最も大きな都市で神殿のあるエルサレムに残られたのではありませんでした。エルサレムの人々は得たものが多くありました。物質や能力、学力など彼らに信頼できるものが多くありました。そのため彼らはエルサレムに来られた光であらゆるイエス様を救い主として信じるのではなく、むしろイエス様を排斥し十字架につけることに 同調しました。イスラエルの郊外ガリラヤ地方に住む人々にとって暗闇と死の影がかかったことが逆説的に永遠の命の光であられるイエス・キリストに出会うつながりになりました。もし今の自分が暗闇の中にいるようで自分の人生の位置が暗く影がかかったガリラヤ地方のようでしょうか。コロナ19による経済的な打撃のトンネルの終わりが見えないようでしょうか。誤解と歪曲で歪みで複雑になった人間関係をどう解決すればいいかわからない状況にいたりしませんか。それならばその時こそ光であられるイエス・キリストを人格的に出会う時であることを忘れないようにしましょう。私たちが光であられるその方を受け入れるなら私たちの全ての状況は主に出会うための恵みの手段になるだけでなく私たちの生活の場で花咲くことがわかるようになります。イエス様は十字架の上で最後の息を引き取られた時太陽が光を失い全地が暗闇で覆われた神様の出来事以外にもまた別の神様の出来事がありました。23章45節です。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。エルサレムの神殿の奥にあったのは聖所です。東と西に分かれており西の部分が至聖所と言います。至聖所には大祭司が一年に一度7月10日の食材の日に民が犯した罪を許してもらうために代わりに入った場所でした。聖所と至聖所の間にはカーテンがありました。これが神殿の幕です。この幕は幅が8メートル長さが15メートルほどでした。イエス様が十字架で息を引き取られるときこの幕が真っ二つに裂きました。幕が端ではなく真っ二つに裂けたのは至聖所が大きく開かれたということです。それまでは大祭司以外には誰も入ることができなかったのがいつでも入れるようになったのです。この部分についてヘブライ人への手紙10章19節20節ではこのように説明しています。こういうわけですから兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。毎年3月になるとスイスのジュネーブではジュネーブ国際モーターショーが開催されます。ドイツフランクフルト、アメリカデトロイト、フランスパリ、日本東京などの都市で有名なモーターショーが開かれますがモーターショーを開催する国の中で自動車を生産していない国はスイスが唯一です。そのためジュネーブ国際モーターショーでは各国の車のメーカーがどんな新車を出すかを見せる場所でもあります。約2週間開かれるジュネーブ国際モーターショーでは70万人を超える人がジュネーブの人口の約2倍もの人が訪れます。ソウルでモーターショーが開かれるとしたら約2000万人が訪問することと同じです。私がジュネーブで仕えていた時2度モーターショーを訪問したことがあります。その会場にはヒョンデーやギアのような韓国の車以外にもドイツ、フランス、イタリアなどのヨーロッパの車や アメリカや日本の車も参加します。入場料を払って会場に入るとどの車でも自由に見ることができ、車の座席に座って車の内部をじっくり見ることもできます。特にスイスが物価が高いため、他のモーターショーと比べ数億ウォン以上の超高級セダンや高性能のスーパーカーの割合が高いです。そのような車が展示されているブースには誰でも入れるのではなく、招待状を持っている人のみが入ることができます。一般の展示ブースでは訪問客に炭酸飲料やジュースを提供するところ、高級車のブースではワインが提供されているのを見ました。そんなモーターショーで1000万ドル、130億ウォンの自動車が1台展示されているとしましょう。そこにはバリケードなどで建てられているほどではなく、車を見ることができないように不透明なガラスで作られたカーテンがかかっているとします。そしてこの車を見ることができるのは世界で上位1000位以内に入る富豪だけです。これが幕です。しかしある日、この不透明なガラスのカーテンがなくなりました。そして誰でも自動車を見ることができて、近づいて触ることもでき、座席に座ることもできるようになりました。幕が真っ二つに裂けたというのはこのようなことです。実際神殿の幕が二つに裂けたのはこの例とは比較できないほどものすごい出来事でした。また45節の場面をマタイの福音書とマルコの福音書ではこのように伝えています。マタイの福音書27章51節前半です。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、マルコの福音書15章38節です。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。ルカの福音書では神殿の幕は真っ二つに裂け、至聖所が開かれたことを強調し、マタイの福音書とマルコの福音書は幕が上から下まで裂けたと言っています。これは人による出来事ではなく神様によることであると強調するためです。人間は15メートルにもなる幕を裂くことができないですし、もしできたとしても下から上に向かって裂くはずです。また神殿の幕が裂けた時刻が金曜日の午後3時ぐらいだったので、当時の神殿では祭司長たちが夜の礼拝と安息日の準備で忙しくしていました。そして彼らは幕が真っ二つに裂けたのを見て驚きを隠すことができませんでした。当時の幕の厚さは4インチ10センチほどでした。アイザック・ホールドマンという聖書学者は2頭の目打ちが両側から引っ張ったとしても破れないほどに折られたと言いました。そのためこの出来事は太陽が光を失ったように神様がされた出来事です。エピソビトへの手紙2章ではイエス様が十字架で贖いで死なれる前に、私たちがどんな存在で、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた後に私たちにどのようなことが起きるかを詳しく説明しています。エピソビトへの手紙2章11節から13節です。 だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず、約束を組む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。本来の私たちはキリストの外にいる人生、救い主のいない人生でした。このことについて4つで説明しています。イスラエルの民に属さず、約束を組む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。イスラエルのために属さないは、神様の統治と関係のない人、神様が民に与えられる祝福を味わうことができない人生という意味です。異邦人だったからです。約束を含む契約と関係ないは、神様がイスラエルの民と呼ばれた民と結ばれた約束とは関係のない存在という意味です。つまり神様の御言葉とは完全に離れた存在だということです。聖書を読むと、神様が人々と約束を交わされ、その約束を守られていることがわかります。エジプトを脱出した歴史があったのも、神様がイスラエルの民の苦しみを聞かれ、アブラハムとイサクと交わされた約束を覚えておられたからです。何よりもイエス・キリストを送るという約束がありました。本来異邦人だったら私たちはこのような契約の対象外の存在でした。そしてこの世で希望を持たないは、この世での生活が全てだと教えて考えて生きるということです。昔よく歌っていた賛美の中で、罪多きこの世は我が家ではないという曲があります。一節の歌詞です。罪多きこの世は我が家ではない、私の宝はすべて天にある、あの天の扉を開いて私を呼ばれる、私はこの世を懐かしく思うことができない、もう主のような友はいない、あの天の御国がなければどうすればよいのか、あの天の扉を開いて私を呼ばれる、私はこの世を懐かしく思うことができない。私たちは本来このような賛美も歌うことができない存在でした。この世が全てであると考えていたからです。しかし私たちがはっきりとしないといけないのは、彼らも主を人格的に会えばこのような賛美を捧げることができるようになるということです。神様がいない人という意味は、神様に対する主観的な経験がないという意味です。つまり神様を知らないため、神様と交わることができない人です。私たちのはもともとそのような存在です。しかしイエス・キリストが十字架で贖いの血を流されたことで、私たちは神様と近い存在となり、神様の御国の民、神様と交わることができるようになりました。エピソ人への手紙2章14節と18節から19節です。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて、御父に近づくことができるのです。したがって、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、 当時のエルサレムの神殿には、奥に祭司長の庭とユダヤ人の男性が出入りできるイスラエルの庭があり、その東の方には女性たちの庭がありました。そしてその反対側に異邦人の庭がありました。しかし女性たちの庭と異邦人の庭の間には3キュビット約 1.36 メートルの高さで石を積んだ壁がありました。この壁はギリシャ語でラテン語であちこちにこのように書かれてありました。この壁を越える者は死を与えられる。イエス様は十字架で贖いの血を流されることでその壁を越えられました。それからユダヤ人と異邦人をそれ以上区別することなく、ユダヤ人も異邦人も皆平等に神様の御前に出ることができるようになりました。イエス・キリストが贖いの血を流されたことで誰でも神の御国の民になることができ、神様の家族となりました。当時のローマ帝国は市民、自由民、奴隷といった階級に分かれていました。ローマ帝国の人口の半分以上が奴隷階級で、市民は4分の1にもなりませんでした。ほとんどの仕事は奴隷たちが行い、市民は政治をしたり円形競技場で剣闘士が戦うのを観覧しました。ローマ市民ではない人がローマの市民権を得るためにはローマ軍に入隊し21年間服務を行わなければなりませんでした。または数年間事業を行い税金を多く払うことで市民になることができました。またこの市民権を持ってローマ帝国の植民地に行くと大きな権力を行使することができました。そのためローマ帝国の市民権を持っている人はこれをとても誇らしく思っていました。しかし使徒パウロ、私たちは神の御国の市民権者で神様の家族だと言いました。その意味は、以前はユダヤ人たちは自分たちだけが神様の御国の市民権者で神様の家族であると誇らしく思っていました。しかし今はイエス・キリストが十字架で贖いの血を流されたことを信じ、神殿の幕が真っ二つに裂けたことを受け入れるなら、誰でも神の御国の市民権者となり、神の家族となります。です。イエス様が十字架で贖いの血を流されたことで神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたことを信じるなら、私たちはその信仰に相ふさわしい人生を送るべきです。イエス様は聖女と死聖女の境界を消すことで誰でも神様の御前で自由に一人でも出ることができるようにしてくださいました。それでも神様は私たちの生活と信仰のかすかに見えるところにおられるのではないでしょうか。私たちの祈りの声を神様ははっきり聞き取ることができなかったり、そっぽを向かれると考えていることはないでしょうか。しかし神様は賛美歌563番の歌詞のように、高い御座から低い私を見ておられる方で、福音聖歌の歌詞のように、あなたの小さいため息にも応答してくださる方です。ここで私たちがしなければならないことは、神様に向かって窓を開けてどこにいたとしても主に向かって主だけを見つめることです。またイエス様はユダヤ人と異邦人の壁を壊したことで、ユダヤ人と異邦人が共に神様の御前に出ることができるようにしてくださり、同じように神様の御国の市民とし、神様の家族とされました。自分から近づき抱き寄せて 愛さなければならない人がいるのに、自分にとって異邦人であると言って壁を立てている人はいないでしょうか。また周りに自分を異邦人のように接し、憎しみの目で見つめ、心の壁を立てている人がいるでしょうか。この世に生まれてから一度でも自分から壁を壊そうとされたことがあるでしょうか。自分が出会った人々の中で自分によって人生の価値観が変わり、新しい人生を歩むようになった人が一人でもいるでしょうか。もしいないなら、それはイエス・キリストが贖いの血を流されたことで幕が裂かれ、壁が倒されたことを信じながらも、他の人々との関係では幕が裂かれていない、壁が壊されていないまま固く立っているということを自ら認めることになります。自分を中心に神様に向かって窓を開き、ひざまずきましょう。このように行う人だけが神様の愛と命の通路になることができます。今年もすでに1月の最後の週を迎えています。私たちはそれぞれが誰よりも早く、また自ら神様に向かって窓を開き、ひざまずきましょう。そして主が裂かれた幕を私たちがもう一度張るという愚かなことがないようにしましょう。私たちが窓を開いてひざまずくなら、神様は私たちをこの時代を生かし新しくする、この時代のダニエル、神様の通路として用いてくださいます。これよりも意味のある人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様が十字架で贖いの血を流され、息を引き取られる時に神殿の幕が真っ二つに裂けたことの意味を思い出すことができるようにしてくださり感謝いたします。主が幕を裂いてくださらなかったら、私たちはいまだに神様の統治と関係のない人生を歩み、神様の言葉とはかけ離れた人生を生きたはずです。またこの世で描かれ目に見えるものだけを全てであると考え、神様と交わることなく神様の存在自体も否定しながら生きたと思います。主が神殿の幕を裂いてくださったことで、私たちを神様の御国の民として、神の家族として生きることができるようにしてくださり感謝します。私たちがこれを中心として心の奥で受け入れ、これらにふさわしい人生を誠実に生きていくことができるようにしてください。願わくば日ごとに神様に向けて窓を開くようにしてくださり、神様は高い御座におられるとき、低い位置にいる私たちを見てくださり、私たちの小さなため息にも応答してくださる方であることを、私たちの人生と信仰を通して示すことができるようにしてください。また主が壊してくださった壁を他の人との関係でも経験することができるようにしてください。そして私たちが皆がこの時代の中で世を救い新しくする、この時代のダニエル、神様の通路になるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。